ごきげんママのマミリアラジオ、心の力を抜いて子育てを楽しもう。皆さんこんにちは、マミリアの鎌田玲奈です。
皆さんこんにちは、インタビュアーの石井真由子です。玲奈さん、今回のテーマは各段階の振り返りですね。
はい、まあ、シリーズで繰り返し繰り返し同じような話をしてきましたけど、まあ、いかがだったでしょうか。
ね、各段階ともすごく意味があって、ちゃんとその段階に沿って焦らず見守るっていうのがいかに大事かっていうのよくわかりました。
ありがとうございます。で、やっぱり今まで見落とされていた感覚、
はい、
その平衡感覚、バランスの感覚と、自分の体を知る、
はい、
身体感覚っていうところが、皆さんにぜひぜひお伝えしたかったなっていうところだったんです。
そうですね。
うん。です。なので、ここら辺の感覚が、十分に入ってない、
はい、
お子さん。うん。私もその一人だったと思うんですよ。
そうなんですか？
うん。あんまり動くの好きじゃなかったんですよ、ね。で、室内で、じとーって、外で遊んでる友達見て、ね、友達と、こう、喋ってるとか、先生と喋ってるとかっていうのが好きな小学生だったんです、私。
おしゃべりが好きだったんですね。
おしゃべり好きですね。なので、体を動かすのが、億劫とかですね。でちょっとこう危険な遊びも、怖くてできないとかっていうのはもう本当に平衡感覚とか自分の体を十分に知ってないから、今となれば、そういうことだったのかってよくわかる
ん
ですよね。です。なので、じっと座ってられないお子さんとか、
はい、
小学校に上がってうろうろしちゃうとか、教科によって好き嫌いが激しく分かれるとか、人の話が聞けないとか、なんかもう言い出したらキリのない、気になる子供の様子っていうのは、はい、大体もう このシリーズの話に集約されるところです。
ですね。
なので、落ち着きのないお子さんっていうのは、自分に刺激を入れてることが多いんですね。なので、ってことは、自分の身体感覚を確認しないと、落ち着けないんです。
そうだったんですね。
です。なので、休み時間には、たくさん体を動かした方がいいでしょうし、家でじっとしてなさいっていうよりは、なんかちょっとトランポリン買って、家で飛ばせたりとか、で、週末には、最近のこと、子供たちはしないかもですけど、相撲を取ってみたりとか。
いいですね、いいですね。
相撲すごくいいです。
足腰が鍛えられそうですね。はい、
なんで、パパと一緒に、力試しじゃないですけど、女の子も男の子も、この発達の、10歳までの間っていうのは、そんなに性差は関係ないので、ぜひ、相撲をパパと取るとか。
いいですね。
レスリングとか嫌でなければですね。くすぐり合いっこしてみたり、持ち上げて投げ飛ばしてみたりとか。で、私も思い出せば、子供の頃に、はい、おじさんとか、いとこのお兄ちゃんお姉ちゃんと、やっぱり親にはできない甘え方。
はいはいはい、
ちょっとよじ登ってみたりとか、で、投げ飛ばせ、されて、またよじ登るとか。
いいですね。楽し
そう。はい。なんかそういう体遊びは、やっぱりやってましたね。っていうのをね、やっぱこういう勉強してて思い出すこともありますので、きっと皆さんにも経験があると思うんですよ。
そうですよね。
で、それはやっぱり必要だからやってるんです。
なるほどね。
なので、バランス感覚と体の感覚。
はい。
意識しないと、なかなか日常生活では、見落とされてしまうので、
普通に生活してるとね、なかなかできないです
ね、難しいですね。なので、まあ、だからといって、いつもいつも相撲できないよとか、ちょっともう体力が持たないよっていうこともあると思うので、ブランコ。
ああ、いいですね。
はい。とか、シーソー。とか、こう、ターザンスライダーみたいな。
楽しいですよね。
はいはい。ああいうのは、とっても刺激になります。なので、まあ、公園に連れ出して、ママたちは座って眺めてるだけでもいいじゃないですか。
もう、そうじゃないとなかなか厳しい。
なかなか、なので、くるくる、なってる滑り台とか。
ああ、ありますね。
はい、長いローラー滑り台とか。あれ、本当に、こう、バランス感覚と体の刺激をいっぺんに入れる遊びなので。
素晴らしい。
ぜひぜひ、週末はそういう遊びをしてほしいなと思います。
そうですね。
これ、もう小学生でも、
はい。
もちろん。
ね、楽しいですよね。
いいですね。で、これが、バランスが取れてくると、スポーツが上達するんですよ。
それ大事ですね。
なので、まあ、中学生ももちろんブランコ遊びしていいけど、スポーツ、部活でね、忙しくしてると思います。で、そこに何か課題があるのなら、このちょっとバランス感覚と身体感覚っていうところを振り返ってもらったらいいかなと思います。
確かに。
なんで、まあ、中学生くらいになってくると、男の子はまだ激しい遊びの方がいいと思います。でも女の子たちはね、もうそんな馬鹿げたことしたくないわよって。
まあね、そういう子が増えてきそうですね。
そういう時期に入ってきますので、まあ、親と一緒にできることとしては、ヨガ。
ああ、いいですね。
ヨガに挑戦するっていうのは、まあ、ここら辺の、刺激のバランスっていうのは、整いやすくなってきます。
いいですね。
なので、まあ、各段階の振り返りっていうところで、まあ、問題として見えやすくなってくるのは、最終段階。
最終段階、問題が見えやすくなる。
見えやすくなる。なので、その、学習のつまずきとか、集中力のなさとか、自信のなさとか、ってなると途端に親って心配になるじゃないですか。
そうですよね。
ってなった時に、まあ、段階を遡って、しっかり体を使う触れ合い遊びをちょっとね週末に意識して増やしてみるとか、まあ、そういう対応で十分後押しができますので、
気づいた時からやり直せばいいということ
です。いいです。はい。なので、まあ、第一段階、第二段階、どこら辺の活動が、まあ、我が子に不足していて、とか、ストレスがかかったり、こう、メンタルがちょっと落ちるときって、もう、大人も、このどこかの段階が不安定になるんですよ。
ははー、なるほど。
なので、積み上げたものは、もう絶対揺るがないというものではないので、なので、今、揺らぎが見えたんだったら、まあ、そこをちょっと時間かけて丁寧に過ごす、みたいな対応をしてもらったら十分です。
そうなんですね。
で、集中力がない、ADHD かな、お薬かな、みたいに考える必要ないです。それよりは、ちょっと今、触れ合いがちょっと必要なのかもしれない、とか、ちょっと呼吸が浅いのかもしれない、とか、なんかちょっとこういろいろ段階を遡って、整えることで、落ち着いてくるところも出てくると思われます。
そうですか。
はい。
あと観察ですね、ちゃんとね。
そうですね。
今日は各段階の振り返りについてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。